社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは、株式会社カラフレーズ代表取締役岩田美桜様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。株式会社オリエンタルランド準社員として入社、その後ホテルミラコスタの開業準備室で正社員になり、ホテル開業プロジェクトでお進みになりました。その後株式会社ベストバレーに転職、結婚式場のお勤めになっていらっしゃいます。その後2018年に、個人事業主として独立、結婚式のプロデュースや結婚式場の業務改善などをやっていらっしゃいます女性社長様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は横浜ということで、
はい、
横浜でどんな小学校時代を過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
はい、出身というか生まれが横浜なんですが、はい、小さい頃にすぐ千葉に引っ越しているので千葉出身が正しいかもしれないです。
なるほど、
はい、
千葉ではどんな小学生時代を過ごしたなんて思いでございますか。
小学生の時は絵を描くのが好きで、何かこう自分がゼロからこう作り上げることに心奪われる子供でして、あと父とか母に女の子なんだからあぐらをかかないでとか、女の子なんだからっていうことに言葉に やたら敏感で、なんで女はあぐらかいちゃいけないんだみたいに心の中で思っていて、で父になんかいろんなことを怒られたりしても、納得いかないことに対しては心の中でいつか言い負かしてやるぞって思ってました。そんな子供でした。
あ、でも、はい、じゃあ不良少女ではなくていい子だったけども実はクソと思ってたみたいな感じですか。
そうですね、多分いい子だったとは思います。
なるほど、
はい、
はい、でものづくりみたいなのが好きっていうのはどんなものを作ってたんですか。はい、
主にその絵を描いたり歌を歌ったり、何かこう自己表現をするっていうのになんかいつも心を奪われていたり、あと暗記力がものすごい高くて、一回読んだ絵本とかを全部空で言えたりしました。今全然無理ですけど。
じゃあ天才少女だったってことですね。
はい、いや全然天才とかじゃないと思うんですけど。はい、
ありがとうございます。中学も千葉でいらっしゃいますか。
うん、そうですね、中学も千葉です。
はい、中学時代はどんなことして過ごしたなと思います。
中学時代は絵を描いたりその自己表現っていうのはずっと変わらずやっていて、中学の時に芝居に興味を持って演劇部に入って演劇をやってましたね。はい、
なるほど。演劇部ではどんなことをして過ごしたなと思いでございますでしょうか。
自分がやりたい役がになれなかった時とかに、自分はこっそりしてるつもりなんですけど周りにはすごい私の気持ちが漏れてたみたいで、これやりたいんだよね、じゃあ次回ねみたいに言われたり、そんなこともありましたかね。はい、
割と主役側をやってらっしゃったんですか。
いやその時もありましたけど、そうじゃない時もありましたね。うん、はい、でもなんか主役がすごくいいというよりは何か自分の中に引っかかる役がいつもあって、私はこれがやりたいっていうのははっきりしてました。
なるほど、ありがとうございます。高校も千葉でいらっしゃいますか。
高校も千葉です。はい、
高校時代はどんなことして過ごしたなと思いでございますでしょうか。
高校は中学校を卒業して高校に行くときに母に、演劇が有名な高校にが遠くの地方の方にあってそこに行きたいって言ったんですよ。そしたら母が泣きながらそんな河原小敷みたいなことやめてちょうだいって言われて、でじゃあ大学に入ったらちゃんともう一つ好きだった絵で絵の学校に入ってで絵で就職をしたりするから、その約束で高校だけは公立ではなく私立の、まあ千葉の中では割とこう大会で優勝したりお芝居で優勝したりするような演劇部が有名な高校に行かせてくれって言って、そこに入って劇団というか演劇部で3年間必死にやってましたね。
はい、なるほど。高校時代の思い出なんてございますか。
うん、やっぱりその部活に頑張っていたことと、あと中学の時は普通の成績でそんな目立つ子でもなく頭も別によくなかったので普通、まあ、本当真ん中ら辺っていう感じだったんです。でそれが高校の時にその偏差値をこの お芝居の有名な高校に入りたいからって言って偏差値を結構下げて入ったんです高校に。でそしたら自分は高校の中で何もしなくても一番の成績になれて、でそうすると周りの見え方というか先生に対する先生が私に対する態度とか周りの友達の私に対する態度とかが全然違って、中学校の時とはまるで違うという感じが分かって、あ、成績がいいだけでこんなに違うんだっていうのがなんか印象に残ってますかね。はい、
なるほど。じゃあ成績は本当によろしくてトップクラスでいらっしゃる。
その高校ではですね。
はい、なるほど、ありがとうございます、はい、演劇をやってらっしゃったってことは、はい、役者を目指そうなんて思った時期もあられたんでしょうか。
あ、そうですね、ずっとそして途中までは役者を目指したいなと思ってやってました。
はい、結構社会人になってからも役者を目指されたもんですか。
そうですね、社会人になってからも友達と劇団に入って、まあ、地元劇団なんですけど毎年公演したりとか、お客様も結構ついてきてみたいにやってましたね。はい、
なるほど、ありがとうございます。で、大学は短大に、
ね、そうですね、短大、はい、美術の系の短大に行ってます。
美術系の短大にお住みになったのは、うん、やっぱりそのお母様とお約束
そ
のままって、そんな感じでいらっしゃった。
約束したから絶対休めなきゃと思って行きました。
なるほど、演劇の方が本当は続けたかったのにって感じでいらっしゃった。
そうです、そうです。でもまあまあ、絵も別に好きだったので、絵でもいいかなと思って、そういう風にしました。
なるほど、は
い、
その美術系の短大での思い出なんて、その時代の思い出なんてございますか。
そうですね、この時は音楽もやっていてバンドもやっていたので、歌を歌って、その一緒にバンドをやってた人がちょっと有名な人だったので、そのおかげで CD が1枚出ました。
すごいですね、それ
は。私は何もしてないんですけど、
ね、学生デビューですよね。
そうですね、
はい、ポジションか、ポジションって言わないかもしれませんが、はい、ギターとか何をやってるんですか。
いや、ボーカルをしてて、はい、でこれも歌がうまいからボーカルなんではなくて、はい、そのバンドを立ち上げた方が、みよちゃん今はヘタウマが流行ってるから、ヘタウマで大丈夫だから、ヘタウマで行こうって言われて、ヘタウマでも大丈夫って言われて、その言葉を信じて上手じゃなかったけどボーカルやってました。
そうだよね、
はい、
なんかそうなってくると今度は劇と歌手っていうと、はいはい、芸能界とかそっちに行こうなんてことは思われなかったんでしょうか。
あんまり思わなかったですね。ただお芝居でも、例えばただ一言で芝居って言っても全然種類が違うと思うので、昔からミュージカルみたいなものはあんまり好きじゃなくて、どちらかというとこうアングラ芝居みたいな、役者と観客の距離がものすごく近くて、役者の唾が飛んでくるとか役者の汗が飛んでくるとか、そういうライブ感のあるものにドキドキしました。なのでって考えると、その明るい芸能界とか華やかな世界っていうよりは、なんか知る人ぞ知る劇団の役者みたいな方がなんかグッとくるというか、そんな感じはしましたね。
なるほど、ありがとうございます。でその後、俳優の道を模索しながら、はい、短大時代からアルバイトしてたオリエンタルランドでアルバイトをなさってらっしゃるんですが、はいはい、その辺はお母様とかバイト生活は特に問題はなかったんでしょうか。
あ、もう全然、途中電車の定期圏内だったんですよ、はい、なので、まあ、しかも、まあ、あそこだったら安心よねみたいな感じもあったので、全然反対もされずに楽しく毎日バイト、アルバイト生活してました。
なるほど、オリエンタルランドでのバイトと、はい、その俳優業と、はい、まあ、どっちの方をなんか重きを置いたみたいな思いでございますか。
あ、それが、短大時代からは少し逸れてしまうんですけど、短大時代にアルバイトをしていて、で、やっぱりでもお芝居がやりたいなって、まあ、思って親に頼み込んだんですよ。絵で就職するっていうのをやめて芝居の学校にもう一回行きたいから、でももう親に迷惑はかけないから全部そのお金は自分でやると、だから許してくれと言って、まあ、親に許してもらって、だったらもう学校に行くためにはお金を300万ぐらい貯めなきゃダメだなって思って て、ディズニーランドでアルバイトをそのまま平日専業って形にして、短大卒業の時は就職活動はせずに短大は卒業して、で、あのその他にももういろんなアルバイトを週7日毎日働いてました。月木金日があのオリエンタルランドディズニーで、火水土が、まあ、無印良品っていうところでも働いてたんですけど、まあ、そんな感じで働いてましたね。
なるほど、はい、じゃあやっぱり俳優の方が本業的な、は
い、の目指して、あのとりあえずアルバイト生活でお金を貯めようと思ってあのやっていたら、だんだんだんだんいろいろ様子が変わってきて、まあ、今の人生になるっていうか、はい、
なるほど。俳優業はどの辺で諦めたんでしょうか。
諦めたというか、お金も結構貯まってきたんです。でなんですけど、ディズニーの仕事がとても楽しかったんですで、あとは私がそのディズニーランドもアルバイトも、友達が最初はきっかけが、友達があのアルバイトの面接に行きたいから一緒に、心配だから一緒に来てって言われて、あじゃあまあ一緒に行くんだったら私も受けるよみたいな感じで受けたのがきっかけだったので、特にディズニーが好きとかではなかったんですけど、ただ入ってみてウォルト・ディズニーの考え方とか、人材を宝だと思っているところだったりとか、そういうところに感銘をあの受けまして、どんどんどんどんハマっていったというのが、まあ、なんかこう分かりやすい言い方かもしれないです、
は
い、
なるほど。その、オリエンタルランドでのバイト時代の思い出なんて何がございますか。
バイト時代、いやありすぎて、そうですね、まあ上司が私が何か間違ったことをした時に、その前のアルバイトとかだと自分は立ちながら叱られたりするんですけど、まずここに座ろうかって言ってくれて、なぜそうしたのかみたいな理由を聞いてくれて、もう若い私はなんか全然怒られてる感じがしなくて、あなんかあすごくそういうところでも人を大切にしてるんだなっていうのを感じたみたいなところがありますかね。思い出としては思い出深いかもしれないです。
なるほど、ありがとうございます、はい、でその後ホテルミラコスタの開業準備室の正社員に抜擢されていらっしゃいますけども、はいはい、これはなんかやっぱりオリエンタルランドでのアルバイトが非常に活躍なさってて抜擢なさったと、そんな感じでいらっしゃいますでしょうか。
いろんな事情があって細かいところはちょっとあんまりまあ、言えないんですけど、まあ、いろいろ事情があって、ちょうど私が、できることがそこにあったって感じですかね。
なるほど、はい、ホテルミラコスタの思い出なんてございますか。
そうですね、本当はいっぱい話したい話が、ここで話したい話がいっぱいあるんですけど、ちょっといろいろと言えないこともあるんで、働いててすごく思い出深いのは、なんかオープンした時に自分が思ってた建物が出来上がって、これって掃除が大変じゃないかなとか、なんか大丈夫かな、まあ、オペレーション大丈夫かなとかって心配してたことが、実際ホテルが出来上がったらもう景色とかが美しすぎて、私は何を気にしてたんだとこんなこと、こんなに美しい景色をお客様に見てもらえるんだったら、みすみすその掃除が大変とかっていうことで、まあ、言わなくてよかったなみたいなことはちょっと思いましたかね、はいはい、
ありがとうございます、はい。でその後、ベッドブライダルへの転職をなさっていらっしゃいます、はい、ベッドブライダルの皆さん方にちょっと念のため、はい、リーさんの皆さんの方にご説明をしますと、はい、いわゆるハウスウェディングという業界で上場している企業さんでいらっしゃいます、はい、その、はい、テイクアウトギミリングかベッドブライダルかと、こんな感じで、うん、上場している企業の2社、はい、のうちの1社ベッドブライダルさんへの転職なんですが、これはなんか転職のきっかけとか何かございましたでしょうか。
はい、ホテルの、まあ、私フロントだったんです、ミラコスタでは。で毎日チェックインチェックアウトをしてるんですけど、ディズニーランドでのアルバイトの時って自分が直接何かをしたことで人が笑顔になったりとか、幸せに私がしてるんだって感覚がちょっとあったんですよね。でそれがすごく楽しかった ったんですけど、ホテルでチェックインチェックアウトで関わるのもいいんですけど、私がチェックインチェックアウトをどれだけ早く急いでやったからってその目の前の方がそれで幸せになるわけじゃないじゃないですか。なので少しだけ、物足りなさを感じたというか、もっと直接自分の手で人を幸せにしたいっていう思いがムクムク出てきてしまって、 でも自分の手で人を幸せにできる仕事で、なおかつ、ディズニーランドをやってホテルをやって、接客業としては有名どころというか、そこをずっと体験してきた私がさらにもっと接客業としての高みに上るにはどんな仕事がいいんだろうっていうのをちょっと考えながらのホテルの時間だったんです。で、直接人を幸せにできる仕事であり、接客業としてももっと高いところに登れる仕事っていうこの条件で考えてた時に、たまたま自分が結婚することになって結婚式場に見学に行ったんです。で、そしたらウェディングプランナーっていう人を見て、これだって思って、もう自分の結婚式と同時かその前ぐらいにもうベストバイダルにさっと転職しちゃいました。
なるほど、
はい、
じゃあご自身の結婚式もベストブライダルでやったんですか？
実は社長ごめんなさい、違うところでやりました。
そうですか、はい、大変失礼いたしました、本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。